あ、皆さんこんにちは。
こんにちは。
あの IT という表現になってましたけども、田中勲と申します。じゃあ座らせていただきます、ね、今日はちょっとあの午前中仕事がありましたのでスーツでですね、まあ、非常に残念だったんですけども、もうちょっと楽な格好で、来たかったな。で今日はあのホタルをですね見れるということなんですね、まあ、それにも控えてきてしまったということがあります、こちらは初めてです、それで実はこうある程度お話を聞いてだんだんこう趣旨が分かってきたという感覚でいます。で、私があの今からですね約1時間お話をさせていただくんですが、実は私の話が1時間続くかどうか実は私も分かりません。私は実際にはいろんな会社さんに行きまして、コンサルティングですとかね、どんな会社にするんですかというプロデュースをよくするんですけども、私が行くと一言で終わってしまうので、商売にならないんですね、それで、やむなくいろんな人を使いまして、プロデュースをさせていただいている。ただ一つ言えることはですね、さっき山崎さんが非常にいいお話をされていらっしゃったと思うんですけども、本当に人間にはですね、無限の能力があると思うんです。ですから自分が信じたこと認めたこと、それはですね、やっというほどこの世の中に現れてくる。でそれはですね、世の中の構造が、そうなっているからなんですね。ですから私たちが認めたものは必ず出てくる。ですからさっきシミの話ですけども、シミだって、ね、できないと思った時はもうできない。ところがですね、よく何て言うんですか、見えないものが見える、聞こえないものが聞こえる、まあ、それが、まあ、いいか悪いか別にしまして、人間は今この五感に、五感の中で生きているわけですけども、ちょっと次元を変えるとですね、どこでも行けるんです。でそれは、まあ、非常にシンプルな構造だと私は認識しておりまして、それは、例えばありがとうございますという表現であれば、ありがとうございますを 何に合わせるかでですね、そのありがとうございますが宇宙の根本の原理原則、あるいは神様、そういったものに対してですね、ありがとうと言って、まあ、ありがとうございますという形で、一体化していれば、もう自分はもう神様そのものです。それを素直に信じられるかどうか、これが大事だと私は思っております。ですからここに私、例えば田中エタルという肉体がありますけども、この肉体は、私が何回かですね、過去世と言ってもいいですし、あるいは潜在意識と言ってもいいですし、あるいは守護霊さん、守護神さん、あるいは大神様、まあ、どういう表現でもいいですけども、ここにこういう現れを作った。でその奥をたどればですね、必ず宇宙神というか神そのものの自分がいるわけです。そして私がすごく思っているのはですね、みんな本来神そのものの自分を内在させていながらですね、非常に五感に騙される、あるいは六感七感に騙される、目で見て信じない人が目をつぶって見えたことを信じちゃう、人の話を信じない人が見えない人からの言葉を信じちゃう、まあそんなもんでして、本当にこう自分そのものの声を聞かないでですね、人に頼るっていうんですか、頼っていいんです、信じていいんです。だけど自分という主体ですね、神そのものである自分を忘れてですね、自分の想像力を忘れて、あの人にお願いすればうまくいくんじゃないか、この人に質問したら、こういうことが叶うんじゃないか、まあ、そのように思ってしまう人間の良さというところをですね、超えないと本物にはなれないと私は思っております。で実はここにいらっしゃる三原さんとは、もう10代からのお付き合いでして、ね、たまたま、私が合気道の道場でですね、合気道好きでしたんで、合気道の道場のそばに、住みましたら、そこで見た顔がいたんですね。で三浦さんがなんと内弟子でですね入っているんですね。まあそれで、まあ、たまたまそのアパートが近所でしたんで、いつの間にか何人か同じような人が住み込んで、まあ、ある面共同生活みたいなことをした、もう二十数年前の話なんですが、そういうこともあったんですね。でその頃ですね、私自身はいろいろ見えたり聞こえたりするということが非常に多かったので、常にそういったものをどうなくしてですね、本当に大事なものの一点に集中していくか、そこにいつも命をかけたんですね。そして私の周りには仲間がいろいろいるんですけども、まあ、集まってきてね、みんなで住んだりしたんですけども、 全く同格の本当に仲のいい仲間がですね、ちょっと見えたり、ちょっと聞こえたり、ちょっとその人の分かんないことが分かっただけで簡単に信じてしまう。結局運命までもですね、私に預ける。まあ挙句の果てには台所を直していいのかどうかなんてね、若い男は私に直していいのか、直したかったら直せばいいじゃないかということでですね、なんでこんなバカなことを聞かなきゃいけないんだ、でつまりどんなに立派な先生につこうが、立派な教えを知ろうが、自分自身を信じなかったらですね、全く耳なんです。ですから例えば私は五井先生という人を非常に尊敬しておりますけども、五井先生が私が10代の時からですね、今の五井先生ぐらいに世界の人類がならないと、世界は平和になるはずがないということをですね、いつもおっしゃっておりました。で私はその時はですね、いや五井先生みたいな人というのはもうイエス・キリストとかね、ブッダとかね、まあそうした人以上に思っておりましたんで、それはなれるわけないわということをですね、真剣にどうしたらなれるんだろうということをですね、悩んだこともあったんですけども、実はこの表面の意識ですね、私たちの持っている悩んだり悔しがったりね、怒ったり、あるいは褒められて得したとか損したとかね、まあ、そういったいろんなこの差別の思いがありますね。こういう差別の思いを超えたところに、厳然と御湯先生、あるいはお釈迦様、まあ、キリスト様、あるいは宇宙神、その同じ神聖がですね、この中にいるわけですよ。でこの神聖を、いかにこう世の中に出していくか、これが肉体を持った私たちの仕事だと思っております。そして先ほど山崎さんが非常にいいお話をされたということでですね、このありがとうございます、ありがとうございます、これを繰り返していく、これもね一つの方法なんです。まあ、いろんな方法があると思うんですね。例えばアラーにね祈るとか、あるいはコツコツと何か作業していく、その中で、自分の本心が出てくる。で昔偉い坊さんに、まあ偉い坊さんというか鈴木、正蔵さんですか、禅のお坊さんでですね、お百姓さんが、毎日畑仕事で忙しいんで、座禅を組む 暇がありません、どうしたらいいんでしょう、私は悟りを開けないんでしょうか、というような質問をしたときですね、その鈴木さんという人はですね、日常の田植えがそのまま悟りの道なんだよということをね、あっさりと言われたわけですね。それでいいと思うんです。そしてそれは人それぞれが自分の認めた道、この道で自分は神そのものなんだということさえ認識していれば、普通に生きていければ必ずその道に行くと、そういうふうに世の中ができているということをですね、まあ、認めさえすればですね、あとのことはもう枝葉末節、まあ、そういうことでですね、私は認識しております。そこで私はこの世の中をですね、生きていく上において、じゃあ自分はどういった天命があるんだろうかということをですね、やはり自分なりに悩むわけです。である時気がついたのは、これもやっぱり人に聞くもんじゃないということなんですね。やっぱり自分で悟らないとですね、人からあんたそれが天職だよ天命だよとか言われてもですね、あるいはこういう仕事が あんたにいいよと人に言われてですね、目覚める人は結構いらっしゃると思うんですが、結局どんなに人から言われたり本を読んだりしてもですね、結局自分が認めるかは認めないんですかなんです。ですから自分が認めなければどんな立派な人の言葉でもですね、もう右から左に通っていってしまうわけですね。でここで言いたいのは、自分の本心神聖、これをですね、いかにこの世の中に権限していくかというところでですね、生きていくのが私は一番いいんじゃないか、まあ、そう思ったわけです。でそして私はたまたまコンサルタントですとか社員教育とかそういった仕事をしておりましたが、ある時私が決心したのは、まあ、日本をはじめ世界中のですね、人々が人からこうなんていうんですかね、コントロールされてるんじゃなくて、自分自らがですね、自分の人生を切り開いていく力があるんだ、当たり前なんですけどね。ところが世の中には いろんな常識がありますんで、その常識にですね、負けてしまうんです。例えば私たちの世代のその後もそうかもしれませんけども、例えば親から見るとですね、子供が勉強できないよりできた方がいい、で、中卒より高卒の方がいい、高卒より大卒の方がいい、同じ大学だったらあそこがいい、もっと行けばアメリカのこういった学校出てこうなったらもっといいとかですね、その人の個性 とかですね、そういうものより世の中の常識でですね、例えば銀行に行ったら安泰だよとかね、公務員になったら 一生大丈夫だよとか、そういう指導をですね親もしてしまう。でそれは親の愛かもしれませんけども、僕は漫画描きたいんだとか言ってもですね、漫画なんか描いてないで勉強しなさい、うん、あるいは学校行ったらね、ナイナイちゃんもうちょっといい子ですよというような形でですね、いい子にしたら褒められて、悪い子は怒られる、まあ、そういう中でですね、私たちはついついこの自分の中を見るよりもですね、外に合わせて生きてしまうことにですね、ついついこの慣れてしまっている。でこれは、ある面いいことかもしれませんけども、日本という国がこれだけ豊かな状態になっていながらですね、それでも、ま、なんていうか多くの人たちは飢えたようにですね、人よりもちょっとでも得しよう、人よりもちょっといい目を見よう、ちょっとでもかっこよくしよう。そしてまあこれを一言で言うとですね、自分の幸せをですね横との比較で見てるんですね。つまりあの人よりちょっといい、こんな悲惨な人よりもっといい、だからある段階に達したらさらに上を見るとですね、まだまだと思うし、逆にどん底にいる人はもっとしたらいいよということで幸福感を感じたりですね、まあ、そういうような幸せの感じ方をする方が意外にいらっしゃるんですね。でこれは私は幸福の横取り説というふうにね言ってます。要するに横と比較して自分が幸せかどうか決めれる。ところがさっき山崎さんが言われたみたいに、シミを抜いてるときにね、ありがとうございますと言えた得だ、そのうちありがとうございますと言ってる自分がもうすごく好きだ、幸せだ、これはですね横じゃないんです、縦なんですね。いわゆる自分の本心とか神様とか、まあ、そういったところ、まあ、もうちょっと簡単に言えば命ですね、そういうところとつながっている状態で幸福を得ている。でこれはね、私縦取りだと思うんです。そしてこの縦取りがですね、もうちょっと行くところまで行ってしまうと、実は神様と全く一体の自分がいる、それに気がつくんです。でこれは誰でも気がつくと思ってます。ですまたそれを気がつかないとですね、この世は良くならない、そのように思ってます。じゃあ神と一体になったらどうなんだということなんですが、神の世界というのは先ほど、ありがとうおじさんですね、無限なる無限の無限のなんとかというふうに可能性チャンネルあると言われてましたけども、要するにいわゆる分かりやすく言えば、深海にいる自分が、神様の心で決めたことはこの世の中で必ず実現するんです。これはもう私はもう法則だと信じてます。ですからここにいる肉体の私が今日ご飯ダメだと、まあ、ちょっとつまんなすぎますけどね、ご飯ダメだと決めてもですね、決める、そういう決め方じゃないんです。自分の奥の奥の本当の奥の神様と一体の自分が、自分はこの世の中に何を提供するのか、どういう生き方をするのか、それを、ね、決めれる自分がいるんです。でそう決めたときですね、私が思うのは世界が変わるんです。ですからさっき風が見えるとかありましたけども、自分が意思決定をするとですね、それに伴って世の中がこうぐぬぐぬってこう変わるわけですよ。これはよく SF 映画なんかでね、こう夢のようにこういろんなシーンがこうなって化け物になったりなんかいろいろするようなシーンがありますけども、時間の差はあってもですね、自分の本心から決めたことは必ずこの世の中に実現されます。もちろん同時にこの低いレベルで決めたことも実現されます。まあ、これは怖いです。だからなるべくね、同じ実現させるんだったら常にこの本心の思いでですね、物事を決定していくように。で本心の思いというのはどういうことかというと、自他一体なんです。自分も他人もない、だから地球も自分もない、宇宙も自分もない、逆に言えば全部そうだ。だから手の届かないようなこの惑星とか星々ですね、ここと一体になっている自分、それが本当の自分なんです。でそういう気持ちを本当にこう素直に見れば見えるんです。でこれもね、何回も何回も山崎さんの話引っ張ってきて申し訳ないんですけども、見えると思うと見えるんです。で見えないと思ったらですね、いつまでたっても見えないんです。これはもう本当にその通りなんですよ。だから見りゃいいんです。だからある時こう家にファーッとこう自分を広げてですね、まあ例えば守護霊さんとか守護神さんを信じてる人だったら、自分の守護霊さんと一体だ、守護神さんと一体だ、あるいは本心と一体なんだ、尊敬する人がいたら尊敬する人と一体なんだ、宇宙の神々、創造した神々と一体なんだ、この一体の神々はここにいるんだという気持ちでですね、 その気持ちを自分の中に味わうんです。でこれはあのヨガですとか合気道ですとか、まあ、あの太極拳ですとかいろいろみんなそれやってます。ただその時もね、あんまり広げちゃうと見えなくなってしまうんじゃないかとかね、ちょっとこの辺だけ、ちょっと自然とだけとかね、そんなあの枠をですね、自分の頭の中で持つ必要ないんですね。宇宙いっぱいなんだっていうところでですね、あのあっさりと決めてしまえばその通りになる。そして多次元のこの宇宙の世界があるんですけども、その多次元の一番上から地獄まで全部自分なんだ、そういうふうに思ってですね、その中をきれいにしよう、まあ、そういうふうに決意したときですね、もう全くその宇宙そのもの、神様とそのものと一体になっている、そういう自分があるわけです。でこれはですね、人の話を聞いても分かりません。自分で味わってみないと分かりません。ですから地獄の世界、これはすごい世界です。だけど怖がること何もないんです。地獄の世界も単なる観念の世界ですから、その中に入ったとき、だから例えば自分が怒ったとき、ものすごい怒りとかね、悲しみとか襲ってくるとき、こういうときはですね、素直に入ればいいんです。素直に入って、その中に自分自身が宇宙と一体の自分がいる。宇宙と一体の自分が入ったらですね、そんなこう地獄のような世界ですとか、怒りの感情とか、そういったものはもう全て消えてしまうんですね。で消えなくてもいいんです。気にすることないんです。必ず消えます。まあ、そういうことで、あの非常にあの私自身はあのお気楽に生きております。ですからあの、まあ、今日もう三浦さんからちょっといろいろ言われてですね、人の前で話すのは嫌いなので話しませんということをずっと言っておりましたし、またいろんなところでですね、お話してくださいと言われても嫌です、それは私の仕事ではありませんという形で逃げていたんですけども、まあ、今日はね、三浦さんから無理やりにそういうことになりまして話させてもらいましたが、あと私、ね、別に特に何も言うことないんですよね。もうそれだけなん であとはもう私が歩いていると、うん、歩いてもう行った場所は全て清まる。で見たければ控えても円盤でも何でも来る。別に見たくもないけど、うん、そしてなんかトラブルが起きたときはね、なぜかそういうところに必ず行かされたりね、する自分に後から気がつきます。ですからどんな良くない場所、いい場所行ってもね、全然変わらない、うん、光が見えたとかね、なんかあ良かったですねなんかね、全然ね面白くもなんともない、だけど感謝でいっぱい、うん、だから常に無限の感謝の中に入れるようなね、自分がいるわけです。だから一人で黙っててもね楽しいんで、ね、もう本当にちょっとアホの世界なんでねですからお客さんのところ行きましてですね、私がぼーっとしてますとね、あの人がお金払っても何してくれてるんだろうということをねよく言われたりもね、きっとしてると思うんですけども、まあ全然気にせずに、いろいろお手伝いをしております。ただね、これだけ言うと本当にこの人バカだなとしか思ってもらえないかもしれないんで、一つだけ面白い実験をした話をします。面白い実験というかですね、私が今の会社を6年前作った時ですね、ちょうど日本の経済がガタガタになりましたんで、私が今がチャンスだ行くぞと言ってですね、会社辞めたわけですね。そしたらみんな分かんないわけです、何がチャンスなのか。でのたれ死ぬから辞めろとかですね、まあ、そういうことを言われたわけなんですが、今みんな右往左往して大手のね、まあ、この間潰れちゃったようなコンサルティング会社とか、まあ、日本のコンサルティング会社もいろいろあるんですけども、何も言えなくなったんですよ。で、まあ、ちょっとまあ、ちょっとユースの人のことを悪く言うのやめましょう。つまり誰もがですね、これからの方向性を出せない時期にですね、あったんですね、そういう時期が。だから私はチャンスと思ったんです。でこういうふうに、今まで権威だと思われているところは何にも言えない、そういう時っていいじゃない。だから私別に何にもないけども、実はこの何にもないが実はすごいんだ、何もないほど強いものはない、なんかわけの分かったら分かんないなことを言いましてですね、独立してしまったんです。で独立した時も家を借金に入れましてね、退職金も含めて600万ぐらいお金ができましたんで、事務所を結構立派なのを借りたんですね。 で人件費なんかも入れると毎月100万かかるんで6ヶ月で、ゼロなんです、うん、で6ヶ月やってダメだったら家売り合いやとかねそういうことでですね銀行さんに担保を渡せばいいやということでもう独立したんですけども、まあお客さんのところ行きましてあなたは何ができるんですかって、いや何もできないんです、でも何か得意なことがあるでしょう、いやそれもありません、じゃあ何を売ってるんですか、いや一緒にね悩んであげることができるんですとかね、一緒に考えてあげることができます、でそう言ってですね分かってくれないところには、私はやりませんとなんか本当にわけの分かってるのは分かんないことを言いましてね、そうすると中には変わった人もいましたね、あじゃあ一緒に考えてもらおうかということで、実は一番最初に注文もらった会社がすごく大きなビール会社だったんですけども、まあ、日本で一番大きなビール会社だったんですが、ライバルが伸びてきたんでもうどうしていいか分かんない、でいろんなコンサルティング会社をたくさん使っていくけど どうにもならんということでですね、ちょっと社長が変わったとき監査してくれと、でいうことでですね、まあ、何ヶ月3ヶ月目ぐらいですか注文が入りまして、あこれできていけるということはね、まあ、やっぱり内心ホッとしたんですけども、まあ、そういう形で何にもない何にもないと言いながらもですね、まあ、本当にいい企業さんがすごくお客さんになってくれて、まあ、生きてこれたんですよ。それである時ですね、一緒にやってるメンバーたちと話をしたら運がいいんだって言うんですね、田中さんは運がいいんだ、だからあるお客さんなんかは田中さんと契約するとお賽銭のようにお金を払うと会社が良くなると、真面目に信じてですねお賽銭をくれてる企業さんが実はあるんですね。でもそういう企業さんもね、まあ、めったに行かないんですけど、たまに行くといやまた良くなりましたなとか言われましてね、あそうですかとでつい最近はもう自社ビル立っちゃったとかね、まあ、そんな会社も結構ありまして、そういうふうに素直に受け止めてくれる人は意外に伸びてたりするんです。でこれは私の力とかそういうんじゃなくて、もともとその人の持ってる力が自信となって出てきただけだと思うんですけども、ところがある時その社員というかね、うちの契約してるメンバーと話したら、うちが持ってるのは田中さんがいるからだ、田中さんの運がいいから持ってるんだ、だからこんな素晴らしいね、普通の会社だったらできないの仕事もいろいろできるんだというふうに言われるわけです。それでいやそんなことはない。私はね決断したからできるんだ、それは運に頼ってるんじゃなくて私がこういうことをしようというふうに決めて行動したからそういう結果が出たんだ、だからみんな決めたらその通りになるんだよという話をしましてですね、でその時やっぱりね信じれない人がいるわけですね。そこでどういうことをしたかというと、実はある時ですね、私は家を買い替えました。でその買い替えたのは私富士山が大好きですんで、富士山の方近くの方に住みたいということで、まあ、千葉からね富士山の方に移ったんですけども、富士山といっても川崎の方に引っ越したんですけども、かなりたくさん借金をしたんでお金が全然ない状態だったんですね。そして会社もちゃんと回ってあるんですけども、非常に無駄遣いが多いので赤字になっているという非常に素晴らしい会社なんですけども閉めたらすぐ黒字なんですけどね、別に黒字にするつもりもないので赤字のまま耐え流してるんですが、そういう状態でですね、じゃあ自社ビルを買おうということをね言ったわけです。でみんな真に受けないんですよ、だってお金もないでしょ、担保もない、家も買ったばっかりだから、そこでね家を買うときもですね、普通だったら貸してくれないようなお金を借りたんで、どうやって返そうかと思うぐらいの、まあ、内容でしたから、もう枠がないわけですよ。そういう状態でいや建てるって決めたから、建てるというか、まあ、買うって決め、自社ビルを買うって決めたからもう買うんだという話をしたんですね。でもみんなまともに受けてくれないわけです。ところがそれから私はですね、何をしたかというと暇を見てあちこち不動産屋さんと一緒に、ね、見て回るわけですよ。でお金はどうするのって、いやお金はついてくるなんかわけのわかんないこと言ってである時ですね、高田の馬場なんですけども、いいビルがあったんです。でちょうど手頃だし、社員って言っても3人しかいないんで、契約してる人はたくさんいるんですが、あんまり大きなビルを買ってもしょうがないんですね。でちょうど8階建てで、まあ、ここにもありますが、ありがとうの塔がありますね、あんな感じでこの塔みたいな感じのペンシルビルがあったんですが、それはちょっと気に入りまして、まあ、買おうと思ったんです。 そしてその時ですね、あのお金が1億2000万ということで、あのもともとそのビルは6億5000万で売ってたんですけども、あのバブルが崩壊して、あの非常に安くなってしまったんですよ。で、あの前持ってたオーナーもですね、ほとんど使わない状態で資金繰りの関係で売りたいということになったんで、あ、これ私のためにあんだなと思いましたから、買ったって手を挙げたんです。で、買ったと言ったと言ったらですね、お金がないんです。そうするとですね、意外と人気が高かったんで、あのいろんな人が買いに、あの申し込むわけですね。そうすると私が1番目に申し込んでると、後ろの方に5人6人とこうつくわけです。でも私は、あ、このビルはきっと私がもらったんだから安心と思ってるから、あとでどうぞ先にしてくださいということでですね、お金はあの損失できますからみたいな話で、あの後の人をどんどん前に回すわけですね。ところがね、みんなに話は壊れるんです。で、もう結局お金の手配できないということなんですけどね、ちょうど銀行が貸し渋ってましたんで。それで私があの銀行にですね、お金を借りに行って、あのお願いしたのは、ビルを買いたいんです、じゃあ会社 の内容を見せてくださいと。で、この3、4年ね、見せましたら真っ赤なんですね。真っ赤じゃないですかって。まあ、あのね、別に黒字にする必要もないでしょうと、ビル買うつもりもなかったから黒字にするようなこともしてませんでしたというようなことありましてですね。ところがたまたま、あのその月の決算、その年の決算で、あの大阪の方でちょっと ある人に仕事を任せるつもりで300万だけですね、あのお金を取ってたんです。で、その人が、300万渡されたんだけども、用を使わなかったんですね。それでたまたま残った。で、それはそのまま300万黒字に残ったんで、出てしまったんです、黒字がね。で、それはもう失敗だったんです。黒字出すつもりなかったんですが、失敗だったんですけども、まあ、たまたま黒字300万出たんで、今年300万でしょ、来年600万とかね、なんか、きっとこうなるよとかいうのを勝手に言ってね、それで、大体お金がないし、担保がないから金にしてんじゃないか、なんで貸さないんだということをね、あの言いましたら、あの銀行の人もね、呆れ返ってましたけども、まあ、そんだけね、言うんだったら自信があるんでしょうということで、結局、ほぼ満額ですね。あの満額というのは、自己資金なしで、貸してもらいまして、まあ、そういう状態です。で、書いてしまったわけです。それでメンバーにね、あの言ったのはね、あのできるでしょうとだけど、まあ、なんかまだみんな半信半疑なんですよ。なんか裏技使ったんじゃないかとかね、うん、別に裏技も何もないんですけども、だから、これ一つの実験としてやってみたんですけども、本当にあの自分、銀行というのはうるさくてお金をとにかく貸さない、あるいは貸してるところを剥がしてくるというような時代にね、あっさりと1億円ぐらいのお金を、ね、貸してくれて、しかも、1.5% という、ね、低金利で15年固定なんですね。そしたら、なんというか、本当にありがとうございますなんですけどね、ありがとうございますなんですね。そして、まあ、しばらくして、いわゆる地下の移動を見ましたらね、買ってしばらくしてパッと見たらもう上がってるんです。だから一番安い時に本当に最低の金利でお金を借り入れてですね、本当にこれは、神様がしてくれたとしか思えない。で、その神様というのは外の神様もあるかもしれませんけども、自分の中の神様なんですね。だから自分の中の神様が決めたことは必ず実現する。で、それは紆余曲折きっとあると思うんです。ですから銀行さんと交渉するときもですね、私も非常に嫌な気持ちになりました。で、もしこれがね、赤字で会社が倒産するして銀行さんお願いです、お金貸してくださいという交渉でね、こんな交渉してるんだったらとても惨めな思いになるんですけども、惨めな気持ちにならない前向きな気持ちでですね、銀行さんと交渉することで本当にいろいろ学ぶことができたんですね。だから銀行の人だって別に嫌がらせをしようと思ってるわけじゃなくて、本当に責任を持てる範囲でやろうとしてるわけですから、鬼のようになるわけですけども、それを本当に前向きに、まあ、さっき風が見えるという話がありましたが、こう銀行さんはわーって言って向こうに光明が見えるんですね。なんだ貸してくれるつもりでしょとかなんか言うとあれですけどね、もう借りることになってるんでしょなんてことを、ね、言うとですね、向こうがうっとこうなって断る理由はないんでしょうと、ね、本当にね、この人がこう打ってくるのが分かるんですけどね、うん、なかなかね最後まで言ってくれないんですけどね、うん、大丈夫、ちゃんと書類整えますからとかね、そういう形で、まあ、やったような記憶があります。それで今私が思ってるのは、 こういった人間である無限の可能性、これを企業、まあ、今私がコンサルタントやってますんでね、企業における、まあ、例えば経営者とか社員の人たち、まあ、特に経営者ですね、経営トップが本当にこの無限の可能性に気がつかないと日本はどんどんこう沈没していきます。そこで私は日本の、まあ、まあ本当にいい会社さんたちにですね、日本から世界に誇れるいい会社をたくさん作ろう、であなたはそうなってください、あなたはなれますということでですね、まあ、言ってるわけです。そうすると今までは、日本の中で業界他社、例えば、まあ、クリーニング屋さんだとこういうクリーニング屋さん、こういうクリーニング屋さんで儲けはこのぐらい、投資収益性がこのぐらい、まあ、そういった通信簿みたいなものを見てですね、うちがいいとか悪いとか喜んでるわけですけど、そうじゃないんだ。例えばうちのクリーニング屋さんは儲けるためにやってるんじゃない、本当にお客さんに喜んでもらうためにやってるんだ、世の中をきれいにするためにやってるんだ、でそれを最高に、お客さんの満足を追求するためにやるんだとかいうふうにですね、たまたまクリーニング屋をやって儲けるんです、たまたまクリーニング屋で働いてみんな、ご飯食べれてよかったねというようなところで満足するような会社では面白くもありませんので、やっぱりそういう仕事を通して社員の一人一人が明るくなって、でさっきのありがとうじゃありませんけども、ちょっとこうポスティングするときもね、その自分の幸せを人に分けるような気持ちでね、やっていけるような会社、そして自分で決めて自分でやったことに自分で責任を持てる、それから世の中の人たちとか動きを見てですね、本当に自分で考えて、こういった事業をしたいと本当に心から思えるようなね、まあ、会社の中にたくさん経営者の卵がいるようなね、だから例えば新入社員の何君この仕事やってくれたら、まあ、すぐできるようなね、まあ、そういった会社をねたくさん作っていきたいなと思っているんです。それである段階でですね、私はもう引退する時を決めておりまして、その引退した時はですね、日本はまだまだ恵まれておりますが、世界中にはまだね国が貧しくて勉強もできない、あるいは子供を売らないとね生活できないとか、そういうレベルの国もたくさんあるわけです。ですからそういう国にですね、物とかそういったものではなくて教育ですね、要するに自分の頭で考えて自分の責任でですね実行してですね生きていくことができるんだと、まあ、そういう世界をね、まあ、作っていく一つの動きをしたいと思っておりまして、今はそれに向かって着々と、風を読んでるところですということで、もう私の申し上げたいことはほぼ終わってしまったんですけども、こういうふうに時間管理ができないので、1時間とか決められると困ってしまうなと。
もともと最初ね、まあ、10分入れたんですよ。10分をね、こちらの10分にしましてね、これぞ十分でも10分でも本当に1回送って、まあ、これ、なるほどよかった、じゃあ話するからね、じゃあ1時間あったら、まあ、してくださって、で、まあ、山岸さんがね、2月22日って非常に断っている人なんで、2月22日の人ということと、まあ、田中さんの紹介の仕方ね、ちょっと言ったのが龍馬とね、数を足してプラス何かをすればまあ、そういうイメージの人ですというような感じでね、まあ、もし日本人で、まあまあ、世界の大統領かアメリカの大統領が変わってできるとしたら一人しかいないだろうなというようなことをちょっと言ったんですけども、まあ、いろんどういうんですかね、田中さんは何かこう話しているときいろいろ皆さんの話してあんまり喋らないんですよね。で何か言っちゃうと本当結論さっき言ったみたいなことで、もう本当に全然次元の違うところが出てるような答えで、それしかないなというようなのを出されて、みんな全部納得しちゃって、で昔からですけども、なんかいろいろして物でも重たいもんでこうガサガサと中心集まりますよね。知らないうちになんか中心にいるんですよね、いつも何を言ったり出しゃぶるとか全然ないんですけども、もう任せるというような形で僕は田中さんにみんなついていくというような、昔からそうでしたね。でまあ、ここに参加おられてる人で昔から僕は田中さんはすごいそれで初め分かんないんですよね、で一緒に仕事して「いや本当にすごい」言われて「びっくりしたびっくりした」って 全然そんなふうに思わなかった。本当すごいわ。まあ仮に、まあ、あの仕事で言えば自分たちで行くと数十万の仕事を取って もらうか取ってくるとあのいいなと思うの。行くとね何千万とか何億とかで、それもじゃあ向こうの方からお願いするような形でなるんで、それってもうびっくりしますというような話をされて、まあ前の、今の前の会社の時も大阪にいる時あまり仕事をすると仕事がしすぎるんで、時々僕のところに勝手に来て昼寝してということが、うん、あまり仕事すると仕事忙しくて仕
事をしすぎますとね、みんなに迷惑をかけるんですよ。それでみんなストレス溜まるんで、私が適当にサボらないと、という理由でですね、まあ、大阪行った時は梅さんの家行くとね、あの本がたくさんあって、まあね、板なんか引いてあって、そこでゴロッとなってこう本でも読んでるとかね、まあ、そういうことをよく
先ほど、そのコンサルティングしている時に、会社に行って言うことは一言決まっているっておっしゃってましたけど、
はい、
その一言っていうのは何なんですか？
ああ決まっているというふうに捉えました、いや一言で終わってしまうということ
なんです、
だから逆に言うと全て同じことを言ってるかもしれないんですね、表現が違ってもですね。だから当たり前なんですよ、自分で考えて自分で実行するというあるいは決めるということですね、だから例えばね、ありがとうございます、これもありがとうございますで宇宙人と一体になる、そう決めたからなれるわけです。そう思わない人がありがとうございますとね、さっき言われてましたけど、まあ、口癖で言ってても全然良くならないとかね。でどんな素晴らしいお経でもね、言葉でもそれに命含まないとダメなんです。で人間の命ってのはやっぱり想像力ですから、例えば極端にはバカ野郎という言葉にもね、愛という命が含まれてれば人をね変えたりするんですよ、だからまあこの野郎バカ野郎とか言いながらもね、本当に愛のこもってる人もたくさんいるわけですし、やっぱり表面、さっきね松下さんも言われてましたけどね、表面だけでね相手が受け止めてくれないとか、得だとか損だとかね、そういうこともあるかもしれませんけども、奥は全部一体なんですよね。ですから私はどんな大きな会社の経営者の方々でも結構言いたいこと言うんです。で言いたいことを言っても相手の人が怒んないのは相手と一体なんですね。だからやっぱりキャリアというとあれなんですけども、やっぱり私自身もずっとですね、神様と一体になる、神様である自分を世の中に権限するということを常に考えてましたんで、やっぱりそういう観点では一歩か二歩先行ってるわけです。ですからどんなに知識のある人ですとかね、お金を持ってる人でも肝心なことをやってない人が多いんで、その肝心なところをちょっとだけ道つけてあげるとね、その人にとってはお金なんかよりもそっちの方が大事なんです。だから、まあ、10億使ったっていいよとかね、まあ、そういう話は、まあ、しょっちゅうあるわけです。だけど別に私もお金が欲しくてね仕事やってるわけじゃないし、本当にその人のためになる、その会社が良くなると思えば仕事をさせてもらうし、場合によってはですね、うちにも選ぶ権利がありますとか言ってね書いてしまったりね、で最近は前と違って営業的な人もね、何人か会社の中に入ってるんですね。そうするといい話があるからちょっと一緒に来てくれと言われていくことがあるんです。そうするとまあ素晴らしい会社で行きますとね、話をしてます。そうすると私が突然ですね、こうパタパタ物をしまい始めるんですね。それで、いやどうもまた機会があったらよろしくお願いしますとか言ってですね、話の途中でですね帰ってしまうんですそれで営業担当の人たちはですね、田中さんを連れていくと、壊されちゃうだけど私が思うのは、本当に役に立てないところでねお金もらってもこれは意味がないんで、そういうところはねやめなさいって言ってるんですね。だからうちのことを本当にパートナーとしてね尊重してくれて、まあ、多少中でいざこざがあってもですね、受け入れてくれるような、そういうところがお仕事をするけども、どっかよそで頼んでもねできるようなことをうちにお願いするっていうんであれば、まあ、人手不足の、ね、昨今もありますんで、 やめましょうということで片付けてしまうんです。で最近はそういった営業的な方は細かい仕事というかね、そういう下請け的な仕事の時はもう私を絶対連れていかないんです。それで向こうの会社が本当に困っているというような時だけね、私を連れていくと、まあ、そういうわけで随分使い分けをねされるようになりました。それからさっきね一言っていうことでね、自分で決めるんだっていうことを言われましたけども、今世の中で例えば新聞ですとか、マスコミ関係ですか、世の中は不景気だ、もうどうしたらいいか分かんない、日本は沈没だとかいうようなことはたくさん書かれてます。でもね、それを受け入れるか受け入れないかは自由なんですよ。ですからそれを受け入れてしまう人は、上場企業の課長だった人がちょっと、係長になったぐらいでね、世の中ははからんで死んでしまう。で私今非常に残念なのは、日本の中高年がですね、非常に弱虫になったというか、育児なしになったというかですね、ちょっとこう生活が先が見えなくなるとですね、あっさりと死んでしまう。こんなもったいないというかね、3万人ですよ年間ね。しかも電車なんか飛び込まれるとね、本当にみんな嫌な思い出しますしね。でなんでこんなに良くなったんだろう。それはねやっぱり横取りなんですよ。で実はもうずっと昔ですから、ゴイ先生の書かれたね、霊性の開発、神と人間という本です。神と人間というね、一番最初に書かれた本に、なんでこう神は完全に満なのにこのように乱れた世の中を作ったかということを書いたわけですね。でその質問に対してゴイ先生が答えているのは、実は縦取りをすれば無限なんだ。ところが縦取り、この非常に波動の荒い物質世界を開拓するために私たち来てるわけだけども、そこで、縦取りをすると時間がかかる。だから例えばさっきのビルの話じゃないですけども、決めたから、2、3ヶ月かかったんですね。ところが横取りするとですね、すぐ取れるんです。そこにある食べ物をね、神様に祈って、あるいは自分で祈ってこう出すというよりも、そうパッと取ったら早いわけですね、物質の世界では。そういうことで幸せなども隣から取ってくる、こういう安直なね、ところに走ったのがこの人類がおかしくなった原因だ。ただしそれでいいんだということなんです。なぜいいのかというと、人間はこの物質世界とは非常に不自由なので、あらゆるものを体験できるわけですけども、この物質世界というのはもう檻の中というかですね、あるいは潜水服、宇宙服を着てですね、動いているようなもんなんですね。ところがこういう状態からですね、どんどんこの例えば水圧ですとかそういったものが薄くなってきてるんです。でそれはもう人間が何万年もね、この地球界に来てどんどんこの波動を上げていき、人間が波動を上げていってますんで、物質波動は変わってるわけですね。で今地球の物質波動と人間の精神波動があんまり変わってないんです。ですからもう宇宙服はなくても実はいい時代になってるんです。ですから昔は本当にわずかな聖剣聖者と言われるようなキリストとかモーセとかね、努力に努力を重ねて神そのもの自分を出してたわけなんですけども、今は宇宙服を脱いでもですね、実は知らない、もうこれはそういう時代になってるんです。でそれは、ね、もう世の中の多くの人たちがそういう証言もしてますし、現にそうやって生きてるわけですね。ですから自分のこの世間に培われた今までの常識、これを脱ぎ去ってですね、自分が本当にありのまま生きていけるように生きていくんだ、神そのものの自分を生きていくんだという決意になれば必ず生きれるんです。でその中にはご先祖をはじめね、神々とかね、もうすべてもう満ち溢れてるんです。で喧嘩したとか恨んだとかね、なんか悪いねみたいな話、そういうものもすべてもう消えてる世界があるんです。だけどなんか不安だからね、ついつい拝み屋さんのとこ行ってね、変なことを教わってまたそういったものを繰り返して頭の中に入れてしまうとかね、そういうことをしてることが多いんですけども、本当に僕たちはもう自由だし、思った通り生きるわけだし、もう世間の常識とか超能力とかそんなのは関係なしに、当たり前の能力としてね、私たちは生きていけるんだ。だから今までは 宗教的に偉い人がいたかもしれない、良くない人がいたかもしれない、でも全部もう一緒の時代なんだということがね、実は今なんです。で、私はそう信じてるんで、もう裸で、生きていこう。で、これがこの世の中にね、受け入れられるかどうか分かりませんが、とりあえず受け入れられているという現実があるんで、私はこれをね、さらに強化していこう。そして、もっとね、そういう仲間をたくさん作っていきたいな、ということを、仕事を通じてやっています。まだまだね、時間があるみたいなんですけど、もう話すことがね、尽きてきましたんでね。ですから、本当、苦手な仕事をね、やってるわけです。ね、じゃあ、もういいですか。
そうですか。
いや、もし何かあれば、
はい、山口さん、なんか、
おじさんとはどういう設定があるんですか。
私はね、ずいぶん昔に一回、ピースボールを縦に行ったことがあります、はい、どこだったかな、
伊藤さんってどこ行ったの。
京都と大阪の間にある妙見さんとかいうね、妙見神社ですか。そこにピースボールを一緒に。妙見。
あれって、マリナさんと行ったのか。
ん？
マリナさんと
行った。って言った。
いつの話や
ろうかな。だいぶ前だね。
昔
は。かなり昔。ですからね、お久しぶりにね、お会いして、いや、非常に高校野球になられたなっていうかね、前はもっと細かったんで、びっくりしました。で、私思うのは、本当に松下さんもそうだと思うんですけども、もう神そのものということをね、体現できている人はたくさんいるんです。ですから、そういう人たちが、形はいろいろです。例えばこういうところでね、こういう形でするのも一つの方法。それでやっぱり縁のある人たちとね、やっぱりこう手を携えて、その輪をやっぱり広げていくべきなんですね。それで生き方とかやり方は違っても、全てもう調和されてるんですよ、上の方では。ですから、なんていうんですかね、でもこれはもうみんなそうだと思って味わってくださいね。
昔ね、いたずらばっかりしてましたね、一緒の隣の部屋でね、本当にね、脈ばかりで。
まだちょっと確認なんですが、
はい、
授業でも何でも、人生の生き方でもそうなんですが、はい、基本はやっぱりあれですか、はい、自分の欲望とか、
はい、
利益追求とか、会社なんか特にそうなんですけど、利、は、益、い、出さなきゃいけないとか、そういうことを今まではやってたわけですよね、
はい、
これからはそういうことじゃなしに、本当に、会社ならその会社で世の中の役に立つとか、
はい、
そういうことを考えてやっていったら成功するというような意味なんでしょうか。
また
違います。
違う。
そういうことを中心にしてい
た。ただ昔と違ってね、企業における透明性ですとか、環境におけるね、貢献というか、貢献と言わないかな、環境を汚さないとかね、そういうことが求められる時代になってきてるんですね。つまり世の中全体が進歩してるんです。だから今まで以上にそういうことは気を使わなきゃいけないんですけども、基本は人間には神様が与えられた全権があるんです。ですから極端な言い方をすれば、人を殺そうが何をしようが全て自由なんです。これ別に人を殺せってそういうわけじゃないんですけども、これをね、説明するとね、非常に難しいというか単純なんですけどね、要するに銃なんですよ、人間はというか、この神そのものである人間は。そして過去人類の歴史に残るようなね、大量犯罪、いわゆる大戦争とか、いろいろあったわけですけども、それもやっぱり見ていくと、人間の肉体というものそのものが、実は肉体を通じてこの地球の物質波動を清めているのが役割なんですね。そこまで言ってしまうとね、誤解されると困るんですけども、実は地球も一つの命です。 で私たちはもう地球とも一体です、宇宙とも一体です。でここにいる肉体は実はあの命じゃないんですね。命の現れですけども、肉体そのものはあくまでも肉体なんです。ですからこの肉体をあの何に使うか、だから人間が何気なく生きて悩んで苦しんで、まあ、人を殺したり殺されたりして死んでいく、それでもですね地球進化のためには役に立っている、無駄死にというのはないんです。ただそこでね変な思いを出すとね、そういう思いの世界があるんですけども、それも実はあんまり大したことないんです、あの大きな目で見れば。でこれも必ずねあの時期が来たら地球の完成とともにですねなくなっていきます。ですからあの、ね、今申し上げたように立派に生きるのを選ぶのも自由だけど、人によっては人類のカルマをね大きく引きつけて消していく役割の人もいるわけです。だから旗から見るとなんて悪いやつだと思うかもしれませんけども、それは違うんです。だそういう状態を見ても私たちは本当は新たなカルマをね付け加えんでなく、あのお役目ご苦労様ありがとうございますということなんですね本当は、うん。
何かを思い切りやってもいいし、うん、
はい、
逆に言うて、まあまあやらなくてもいいという
自由なんです、あのそれでなければ神がそのままのものをねこの人間に入れた意味がないんです。だから犯罪もないねロボットのようなこの人類を作りたいんだったら最初からそういうプログラムというかねすればいいんです。でもそうプログラムされてない、それはこの世の中でいろんな体験をする中で本当に悩んだり迷ったり確信を深めたりする中で自分たち神そのものになっていくというためにあるんですね。ですからもう神は無限のチャンネルですから、もう過去世ですごいことしたかもしれませんし、いいこともしたかもしれない。それからまあついでに言っておきますと、過去世というのは自由なんです。だから私の過去世はまあ、なんとかですってもう銃に言っていいんです。だって一緒なんだから、同じ命なんだから、まだ生きてる人もいいかもしれないだって一緒なんだから、だからある程度のレベルに行くとね、ある程度のレベルに行くと、まあ、嘘言ってる人も多いんだけど、私はこういう人の生まれ変わりですとかいう人はたくさんいます。まあまあね、いい格好して言ってる人もいるんですけども、実はあるレベルに行ってしまうとねみんな一緒なんですよ。だからもう過去世銃来世も10、
あの当たってるかどうか分かりませんけどね、それっていうのは例えば、まあ、私らのレベルで、孫とか今子が、まあ、ここならここで遊ぶとしますよね。好きなようにして遊びよと、喧嘩してもいいよ何してもいいよと、まあ、好きなようにして遊びなさいよって言ってるような感じなんですかね、神の立場から見れば、
あの一体なんですよね。だからあのまあちょっとお名前わかりませんが、もうその孫の中に自分が入っている、
自分も孫のつもりなんですね、
つもりというか孫の中に
中に
同じ命が入っているわけですね。でこの同じというのはあのもう本当に同じなんです、それであの、まあ、ついでにちょっと一言言いますとね、この同じということを言いますとか、あの過去世10とか言いますとね、あのまた時々誤解をされる方がいらっしゃるんでね、あの最後に付け加えたいんですが、あの聖書にもこういう言葉があるんですが、鳩のように素直に蛇のように悟くという言葉があるんです。で人間はものすごく素直にね全てを受け入れるべきだし、しかもその中に知恵がなきゃいけない。でこれ知恵をね招致才覚というふうに捉えると、招致才覚というかね、まあ、計らいというふうに捉えるとあれなんですけども、私はもうちょっと大きな立場でね、全ての全てはもう、こう無限のエネルギーとかね、まあ、ものがあるんだ、ただこれをこの世の中に実現するにはやっぱり計画性、意思決定をして、具体的な、ね、展開としてあのどのようにこの世の中に合わせていくか、そういったものをねやっぱりあの蛇のようにねずる賢く、ずる賢くってずるいじゃないですね、ずるくないんだけどきっちりね考えないといけない。ですから私もね例えば本当にいい加減なことやってるように見えるけども、ただ一つだけやってるのは 失敗したらどうなるかということは常に考えてるんですね。だから失敗したら家を売るとかね、ベルを買えなかったらどうするとかね、これでダメになったらどうする、常に信じていながらその事前の策はいつも考えてます。でそれは、やっぱりずるくないといけない。そして人を信じるけども、信じ切って全てを投げ出してしまう、売ってもいいんだけども、その人に裏切られた場合ね、どうなるのかっていうことを常にやっぱり考えてる、うん、でこれはずるいと思われるかもしれないですけども、私はそうしてます。そうしないと現実の世の中ではね、なかなか大変なこともあると思いますんで。で私それ聖書の中でね、好きな言葉の一つなんですけども、本当に素直でしかも賢いと、で日本人そうあるべきというふうにね、私は今思ってます。
今、はい、今までお話聞いてたら、地球が完成するために私たちこう肉体の私たちがなんか配置されているように受け取ったんですけど、地球の完成というのはよくわからないんですけれど、
これあの地球の完成というイメージを自分で見てください。
自分で感じる
で、ね、それが分かるとね、宇宙のことが分かるとよく言われますね、だから自分の霊体というかね、自分のこのなんていうんですか、このオーラというかね、それを地球大にした時なぜ宇宙ができたのか分かるというふうに言われてますけども、それからね、面白いことはね、時々自分のオーラをね、オーラというか思いでもいいんですけど、飛ばす練習してください。もう宇宙帯にバッと広げてね、また縮めるとかね、それは遊びですけども、すごく面白い遊びなんで、でそういう中で宇宙の中を走る気が見えたり、あるいは自分が気になったり、私よく遊ぶのは飛行機なんか乗った時ね、自分がこう流体になってこの雲の中を走ってるこうイメージよくね、で遊びますね。あとこう鳥になってみたりね、飛んでるトンビになってみたり、それからまあ昔ゴエ先生に会う時にちょっとまだあることがあったんですけどね、でその時ね、私がね、宇宙神の座っていうのはどういうものか知りたいと思ったんです。ずっと思ったんです。で宇宙神の座って五位先生がやるけど、どんなもんなんだとずっと常に悩んでて、五位先生がある時ここに来られたんで、ここの中でですね、その時10人ぐらいいたんですけども、宇宙神の座をね見せてください、どんなもんか教えてくださいというふうに思って五位先生の前に通した時ですね、五位先生最初この辺にいたんですけども、終わったらねこの辺に私顔があるんですよ、五位先生がね。で私こういう感じになってですね、パッと目を開けた時ですね、ゴエ先生は私の顔の前に顔を持ってこられてですね、でニコッと笑われてですね、分かったかみたいなことを言われたんですね。でその時私どういう状態だったかというと、この銀河星っていうのありますでしょ、銀河星団っていうんですか、こういうものが本当にゴミみたいに小さな、もうすごい大空間なんですよ。でその大空間の中に自分の息が、呼吸がですね、ゴーッとものすごい音を立ってですね走ってるんです。でその音がすごいんですね。でその中をずっとこう登っていく自分がいたんですけども、であるときすごいピシッと止まりましてですね、だからその時自分の意識なんか飛んでしまって、ああっていうね、ああしか言えないようなね感じだったんですけども、でそれで終わった時、ゴイ先生がこう目の前に言われてニコッと笑えたんで、でその時以来ですね、私思ってるのはいつもそれを思い出して、思い出す。だからすぐ宇宙にパーッと思いを飛ばしてですね、この宇宙神の座とか本神の場とか、それを引っ張ってきてこの肉体に持ってくるね、それで遊んでます。で遊ぶっていうのは非常にいいことなんです。まあよくプレイとね、私語呂かけて言いますけども、遊ぶことはね祈ることだというふうにね、プレイとエルとアルが違うんだけどね で実は私サラリーマンの時オフィスプレイヤーっていうね、自分で自分のことを言ってたんです。でこれはどういう意味なのかというとね、いや仕事をゲームのように楽しむ人ですとかね、まあ冗談に言ったんですけども、実はオフィスで一生懸命祈る人ということで、楽しませてもらいました。だからその感性もね、感性ってどんな状態なんだ、でこれを言葉で言うのはね、言葉じゃやっぱり伝わらないと思うんで、感性は何なんだというところを思っていただきたいと思います。じゃあ終わります。
はい、ありがとうございます。